松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは先週に引き続き、ミツルヒューマンラボ代表取締役上田明子さんを迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今週も笑顔が素敵で、
はい、
なんかキュンキュンってして
ありがとうございます。
キュンってなっちゃいますけども、はい、お声もね素敵ですよね。はい、そんな明子さんですけれども、ミュージカルをやろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
ああ、そうですね、きっかけは、もともと私養護施設で育っていて、自分を表現することがねなかなかできなかったんですよね。なんかあれが食べたいって言っても、はい、出てくる環境じゃなかったんで。
何歳ぐらいまでだったんですか。
小学校上がる前なん
ですね。そうですか。
で、週末は母が見てくれるみたいなところだったんですけど、はいはい、なんです、表現することを諦めちゃってた中で、中学生の時に天海祐希さんの Me and My Girl という舞台を見て、天海さんが真ん中で堂々と表現、自己表現をしている姿を見て、こんなに人を自分を表現して人を幸せにする世界があるんだと思って、
感動したんです。
感動したんですよ。で、私もあっち側に行きたいと思って、
あっち側に行きたい。
本能レベルでも
うわ
で、なったっていうのがきっかけですね。
そこからでもなろうと思ってすぐにこうなれるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、なので宝塚の受験スクールっていうのがあって、はい、当時50倍ぐらいの結構激しい競争率だったので、
関西でもね誰もがね憧れるところですよね。
その頃は大阪にいらっしゃったんですか。
あ、東京だったんですけど、はい、東京にもあったんですよ、受験スクール。
そうなんですか。
はい、受験は東京と宝塚と2拠点でやっていて、で毎日通って、
はい、
そうなんです。でも、ね、宝塚の受験は失敗しちゃって、
はい、
ダメだったんですよ。で、劇団四季に入ったっていうのがあのきっかけです。
それはおいくつの頃だったんですか。
で 宝塚は中3から高3まで4回しか受けられないので、はい、高3までトライしてダメ で翌年劇団四季に入ったっていう感じですね。はい、
今まで3000ステージ以上、
はい、そうなんです、
舞台に出演されてきたということですよね。
そうですね、なんかもうライフワークでしたね。
はい、ちなみにその中でさまざま壁にぶつかった時とかあると思うんですよね。
うん、
どうなんですか、やめたいなと思うようなことって
ないですね。で、劇団四季の時ってすごいシビアで、
はい
はい、パフォーマンスが悪いと即日クビなんですよ。
えそうなんですか。
でもう劇団ってすごい言葉を大事にするところなので、はい、一音落とすものはされって書いてあって、
はい、
おはようございますって挨拶しただけでもうクビなんです。おはようございますちゃんと言えないと、
一言ずつちゃんと言わなきゃ、
全部の言葉が聞こえないといけないって言われて、
やばい、すぐクビになります
どうとかダメなんですね。ウィースとかもダメなんですね。
ウィースとかもうウィースなんて踊りたいダメですそうなんですよ。なのでなんかすごいシビアなところで、
では一緒にやってた方がどんどんどんどんこう前からいなくなるようなこともあったわけですか。
まあそうですね、活躍した先輩がいないとか、はい、よくありました。
でも常に緊張感を忘れずに、
そうですね、
仕事に向かっていらっしゃったということですね。
そうですね、当時は。
ちなみに今僕の友人の息子が劇団四季で頑張ってるんですけど、
はい、
その彼にぜひメッセージを一言って言ったらどんなことをメッセージされます。
そうですね、必ず努力は報われるっていうことですね、はい、でこう報われないような気になっちゃうフェーズもあるんですよ、
はい、
やってもやっても役がつかなかったりとか、はい、でも必ず報われるので、はい、それはもうそのまま目指して努力し続けてほしいです。
ありがとうございます、
はい、途中で諦めないでってことですよ、
ね、諦めないで、
はい、ダイエットしてる人にも響きます絶対途中で諦めちゃうから。
そうなんですよ、停滞しただけあるから、
ね、ある程度までいったらガッといきますからね。
そうなんですよ、
はい、
そうあとちょっと
何事でもですね、
何事でも耐えることも大事だってことですね、
はい、松本さんが一番共感できるお話なんじゃないですか、はい、野球もされていて、
ね
ね、
簡単には成果出ないですからね。
そうですよね、はい、それ楽しめるかが もうね、うん、鍵になってきますよね、う
ん、そこからの明子さん、この会社を立ち上げるというところは、
うん、そうなんです、
はい、まあ、劇団をされて引退をしようと決められた、はい、
あ、そうですね、
クビになったわけじゃないです
よ、ね、でもね、まあ、クビになった経験もあるんですけど、はい、まあ、最終的には、
はい、挨拶できないからというわけではないですよね、
はい、でも、はい、結局、まあ、あの劇団退団した後は、うん、あの十何年も外でやっていて、はい、その後一回お休みをして会社を立てたきっかけは、はい、私あの結婚をしていて、うん、で、経営者だったんですけど、うん、その方があのやっぱりこうトップリーダーなので、うん、すごくこう神格化されていて、うん、お弟子さんもたくさんいるようなところで、うん、でやっぱりこうお弟子さんの前で弱さを見せられなくて苦しんでいたんですよね、うん、でその時なんとなしに演劇やってみたらって言ったんですよ、うん、自分じゃない誰かになることで、はい、もしかしたらその苦しみから逃げられるかもしれないよって言ったんですよ、すごい遊び心で、そしたら彼はすごい素直で取り入れて、初めて演劇のワークショップをやった時にポロポロ泣いてですね、はい、やっと本当の自分になれたって言ったんですよ、でその時に私はあ自分でも演劇が私を変えてくれた確信があったので、はい、その力は信じてたんですけど、こう俳優じゃない人のあれだけ心を苦しめていたものを演劇という力は解いてくれたんだっていう時に、はい、あこれは何かその苦しんでいる方、その自分本当の自分が見せられなくて苦しんでいる方の役に立てるかもしれないと思って、はい、で彼はその2ヶ月後に亡くなっちゃうんですけど、でもそうなんですけど、でもそこの、まあ、彼のあの涙と、うん、あの言葉と演劇の力だけが残っていて、あこれはあと命は有限だってことに気づいたので、あこれ今私が証明したいと思ってできるかどうか分かんないけどやってみようと思って、
命ある限り、はい、自分の表現する力を引き出そうと思ったわけですね、はい、次週続きをお聞きしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士の五十嵐祐樹さんをお迎えしています。五十嵐さんは作家さんでもいらっしゃり活躍されています、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、なんかあの2年半前にお話しした五十嵐さんじゃないみたいで
ねえ、なんか別な方みたいですね。
もうむしろ弁護士さんじゃないみたいで、弁護士さんってどんな感じですけどもね、なんかこうふわっとした感じで、
ちょっとクリエイティブ寄りになってきた。
そうです、ね、そうです、そうです、クリエイティブ寄り、髪型とかも ね
なんかあの時の五十嵐さんはお隣に座ってもらって対比したいです。
そうそうそう、ちょっと前髪が目にかかったりしててね、はい、なんか夜中ずっとクリエイティブなことしてそうな感じがします、ね、そんな五十嵐さんですが、今特にある分野に特化して弁護士の方も力を入れていらっしゃるとお聞きしております、
はい、弁護士としてやっぱり一般的な相続とか離婚とか交通事故もやってるんですけれども、はい、それとは別に最近医療加護というところにちょっと力を入れてやっていて、うん、今日はその話をできたらなと思っていました。
加護というのは過ぎるに謝る、
そうですね、
そのままのこと、
はい、
はい、病院さんで何か間違いがあったりミスがあったりということですか。
まさにおっしゃってる通り、そうの医療ミスによって患者さんに損害を与えてしまって、うん、でそのミスについて病院側が法的に何らかの責任を負う状態っていうのを医療過去と呼ぶんですね。
ちなみにこの分野というのは過去に比べて今増えてきてるものなんですか、減ってきてるものなんですか。
統計も取られていて、はい、事件は圧倒的に増えています、ね、
増えている、はい、それは新しい薬が出るからトライしてるから増えてるんですか。
一番大きな要因は美容施術だと思っていて、はい、美容施術がかなり広まってきたことによって、はい、特に美容施術ってこうやっぱり必ず必要性とか緊急性があるものではないので、はい、それを行ったことによって結果に満足しなかったりとか、はい、あるいはちょっと過当競争をやってしまっていて、こう本来であればやる必要のない施術をやってしまって、はい、ちょっとマイナスの状態になってしまって弁護士のところに来るってところが増えてます。
興味がある、なんかこう胸を大きくしたりとか、はい、あと脂肪を取ったりとか、いいないいな、お金がいっぱいあったらやりたいななんて思うけど、はい、やらない方がいいですね。今の話、まあ、でもやらない方がいいわけではない
か。そうですね、本当にこう、はい、コンプレックスを抱えている方々が、はい、そのコンプレックスをあの解消するために美容施設に頼るっていうのは、うん、それは本当にその方の選択だと思うので、
はい、確かに業界そのものがすごい勢いで伸びてますもんね、
本当に、
うん、
女性の被害者のお話をお聞きする側なんですか、病院の先生側になるんですか。
主に患者側をやっていて、うん、で美容手術に関してはやっぱり女性の方が多いんですけれども、うん、一般的な医療科護ですと本当に老若男女いろんな方々から相談を受けますね、
う
ん、
そう
なんかありましたね、テレビでやってたのが、こう必要のない注射を打ってしまって、うん、それで歩けなくなった方がいるとかって、うん、そういう分野ってことですね。
本当にそう、今おっしゃったのはまさに後遺症なんですけれども、はい、こう治療を施してもそれ以上良くならなくて、はい、で生涯その状態がマイナス状態が続いてしまう方がいるので、はい、そういった方のこう損害を少しでもゼロに戻すために、まあ、お手伝いをするっていうのが弁護士の役割ですね。
本当に命に関わるところのお話に携わってらっしゃるわけですよね、うんうん。
これはあれですか、あの業界的にはどこの弁護士事務所さんもこのような対応ってされてらっしゃるんですか。
あ、やっぱ医療介護訴訟を扱っている事務所がやっぱり少なくてですね、はい、ここは弁護士って法律の専門家ではあるんですけど、うん、医学の専門家ではないので、うん、そういうところもあって相談しても結構門前払いというか後では取り扱いませんって言われてしまう患者さんがむしろ多くてですね。
あ、そうなんですね。
そういった方がこう頑張って事務所を探して専門的に扱っている事務所にたどり着くと、そのうちの一つが弊社だったりするというところですね、
はい。これはでは井倉さんなどもこの医療についての日頃学びなんかもされてるっていうことになるんですか。
私も本当に日々勉強していて、はい、で特に弊社がこう協力関係を結んでいる弁護士の方がダブルライセンスといって、はい、あの医師の国家資格とあと弁護士の資格を持ってる2つ持ってる方がいて
すごいな、
はい、すごいな。
その方がもともと医者をやっていて、はい、今弁護士の方なので、
もうちょっと本当にすごいですね。法学部と医学部、
本当にこう彼と見せるだけですぐに的確なアドバイスが飛んでくるので、本当にすごいなと思いながら、
あ、それにしてもあれですね、すごい人を味方につけてますね、メリベスト。
本当に心強いですね、
はい。
日々五十嵐さんもお勉強されているということなんですよね。
本当にこうやっぱり一つの例えば眼科の勉強してもまた次の事件に関しては本当に心臓とか肺とか新しい分野やってくるので、本当に毎回毎回学び直しで医学文献を手に入れてこう読んで、分からなかったらまた質問しての繰り返しで、
医学部受けたら合格するんじゃないですか。
本当にお医者さんすごいなと思いながら、はい、
これ2年後ぐらいにまたラジオ出ていただいた時に
お医者さんになってね、白衣で来るかもしれない。ドクター脚本家弁護士ですみたいな。
すごいな。
いや本当すごいですね。
いやそうなれたら唯一無二ね。
はい、
でかつあの医療の世界ってどんどんどんどん医療の進歩が進化されてるじゃないですか、うんうん、使うものとか機械も全部、うん、それもどんどんブラッシュアップしていかなきゃいけないですね。
そうです。法律も変わりますし医学も変わってまた新しい技術も出てきたりはするので、うん、まあ、本当に日々
ずっと勉強し続けてるんだ。
またあれですね、小説の幅がどんどん広がってきそうですね、これね。
そうですね、やっぱこうなかなか医学も法律も身近なんですけれども、はい、専門性を身につけるっていうのが難しいところだと思うので、はい、なんかそこって皆さん興味があるところだと思うので、はい、まあ、自分がそこ噛み砕いて挑戦できたらなとは思ってます。
ちょっと次週またいろいろと深く
ぜひそこについて聞いてみたいです、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございま す。
本日ご出演いただきました五十嵐祐樹さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。